お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。プロ野球の世界一のコーチと言われた高畑道弘さんのシリーズ終わり、先週から新しいシリーズになりました。若き冒険家石川直樹です。世界7大陸の最高峰を登頂した青年です。北極点から南極点までカヌー、自転車、スキーを使い人力で到達した冒険家です。気球冒険家の神田道夫から気球による太平洋横断の誘いを受けました。彼はそれを引き受けました。2004年1月の離陸までには1年もありません。パイロットを名乗るための熱気球操縦技能証、すなわち気球のライセンスを取得せねばなりません。これはそう簡単なことではありません。講習会を受講し、インストラクターと同乗訓練飛行、さらに実技試験、筆記試験もあります。神田から講習を受けるのは、栃木県渡良瀬遊水地です。そこは見渡す限り田んぼや畑が続き、都会に比べると空が圧倒的に広く感じられるところです。高層建築物が少なく、気球が離着陸できる空き地や、休耕田が多くある場所です。そうでなければ練習飛行はできません。そういった条件をすべて満たし、ほとんど季節を問わず一年中飛ぶことができるロケーションなのです。本番で使用する天の川2号はその大きさゆえにセッティングするだけで数十人の人手を要し、一度空に浮かべると気球へのダメージも相当蓄積することになります。それで天の川2号は離陸の時まで温存し、それまでは全く同じ構造の小さな気球で練習するのです。一般的な気球の大きさは 3,4 人乗りで、直径は17メートル、高さ24メートルです。しかし天の川2号の大きさは直径26メートル、高さ36メートルですから、だいぶ大きいです。プロパンガスのボンベをゴンドラ内の四隅に運び入れ、バーナーを装着し、ボンベとバーナーをつなげる。さらに球皮を広げてゴンドラと結合させれば、準備の第一段階は終わりです。言葉で説明を受けるのは簡単ですが、こればかりは何度も実際にやってみなければ覚えられないのです。カラビナなどの登山道具類をうまく使って燃料ホース、ワイヤー、ロープなどを混線させないように気を使います。次にゴンドラを横倒しにして、球皮の中に巨大な扇風機を使って空気を送り込みながら、バーナーの火で球皮内の空気を温めていきます。温かい空気は冷たい空気よりも浮くという単純な仕組みを利用して飛ぶのが熱気球です。球皮に空気を送り込むだけでは浮かび上がりません。その空気をバーナーを使って熱することによってゴンドラともども徐々に浮かび上がっていくのです。バーナーの火で球皮を燃やしてはいけないから、膨らみかけた球皮の入り口部分を仲間に開いておいてもらい、ロケット砲を発射するごとく球皮の入り口の真ん中めがけて思い切り火を焚くのです。そうすると中の空気が熱せられて、少しずつ気球が起き上がり、やがて垂直に立ち上がります。その状態になって初めて人が乗り込み、さらにバーナーを焚き続けることによって気球は飛び立つ寸前の状態になります。石川の初フライトは草野球のグラウンドのすぐそば、渡良瀬の河川敷にある草むらの中からでした。朝露に濡れた草むらを走り回っていたために、いつの間にかジーンズの下までぐっしょり湿っていました。朝の冷たい空気が肌を包み、動いていないと痺れるような寒さがすぐに忍び寄ってきます。暑い空気に満たされた気球は朝の冷気を押しのけるようにしてふっと空へ浮かび上がったのです。本当に音もなく飛ぶというよりは、 シャボン玉が空を舞うように優しく浮かび上がるのです。バスケットの中から下を見ていると、グランドで草野球の練習をしている人が少しずつ小さくなり、いつしか点になって最後には見えなくなりました。そして人の話しかける声も、車の騒音も耳に届かなくなり、音も消えたのです。水平線が見えます。田んぼが広がる渡良瀬遊水地の先には小高い山があり、あちこちに池が見えます。道路は蛇行しながらどこまでも伸び、ぽつりぽつりと民家が点在しています。登山で360度のパノラマが楽しめるのは山頂に立った時だけですが、気球は違います。空に出ればどこを見ても地球の表面を限りなく見渡すことができるのです。こんな景色を石川はこれまで見たことがなかったのです。通常の気球だと定員は4名です。飛び始めが肝心で、高圧線や電線など近くの建造物に当たらないようにパイロットは注意を払い、一気に上昇していきます。みるみるうちに地面の人影は小さくなり、垂直飛行から水平飛行に移行する頃にはもうスタート地点の地面は見えません。石川は最初、体の内側から震え出すような恐怖感がありました。高所恐怖症などではもちろんないのですが、塔を編んでできているゴンドラの底、厚さ10センチの下は何もないのです。地に足がついていないとはこのことで、やはり落ち着かなくなるそうです。彼はそれまでに8848メートルのエベレストをはじめとするいくつかの高峰に登ってきました。しかしそれは自分の足でゆっくり登った末にたどり着いた高さであり、大地からそそり立つ岩や氷の感触を足に伴ったものでした。飛行機に乗っていてスクリーンに映し出される高度1万2000メートルという表示に実感が得られないのと同じで、自ら登っていないのに高度だけがだんだん高くなっていくという現実には未だ慣れないそうです。ゴンドラには高度計が装着されていて、それを見ればどのくらいの高さにいるかがわかります。せいぜい600メートルほどの高さだとしても、石川にしてみれば8000メートルの尾根にいるよりも不安でした。しかし、そうした恐れや恐怖は経験が解決してくれます。勘だとともに何度も何度も飛行を繰り返すうちに迷いは消え、冷静に風を読むことに徹することができるようになってくるのです。日本熱気球飛行技術研究会会長という肩書きだけあって、神田は経験に裏打ちされた優れた飛行技術を持っていました。さあ、これからどうなるのでしょうか。楽しみですね。今日はここまでにします。川越雅郎のちょっと一言。お相手は川越雅郎でした。